中学生がしておきたい30のこと。その1。さあ、思春期が始まった。中学生は心も体も急成長する時期。中学生では大きな変化が現れる時期です。男性なら声変わりをしたり、ヒゲが生え始めたりします。女性なら胸が大きくなったり、生理が始まったりします。日に日に自分が変わっていく様子に、自分はこれからどうなるのだろうかと思います。しかも、急成長するのは体だけではありません。心も急成長します。自我に目覚め、自意識が強くなります。人目を気にするようになったり、見栄を気にし始めたりします。異性への関心が強くなります。こうした時期のことを思春期と呼びます。中学時代は思春期です。心も体も急成長する時期なのです。しかし、自然に急成長するとはいえ、自分は何もしなくていいわけではありません。逆です。心も体も急成長するから、やらなければいけないことがたくさんあります。成長を促すための行動です。成長は促すものです。成長が激しい時期にどういう過ごし方をするかで、成長の仕方も決まります。悩むことはいいことです。悩むことも勉強です。たくさん悩んで心を成長させていきましょう。疲れることもいいことです。疲れたなという日がたくさんあってちょうどいいです。疲れているのはそれだけよく体を動かしている証拠です。さあ、思春期が始まりました。大いに悩み、大いに運動しましょう。急成長する中学3年間は心も体も大忙しです。急成長する心と体に合わせ、あなたもやらなければいけないことがたくさんあるのです。心と体の成長を促す意気込みを持つ。中学生がしておきたい30のこと。その2。勉強につまずき始めるのは中学生から。小学生の頃の勉強は基本が中心でした。少し勉強すればすぐ理解でき、成績もすぐ上がりました。少しくらいサボっても一生懸命に勉強すればすぐ追いつくことができました。しかし中学生になるとそうもいかなくなります。勉強につまずき始めるのは中学生からです。中学生になると基本的な内容は卒業し、奥の深い勉強が始まります。応用問題もたくさん出始めます。多くの中学生がここでつまずくのです。小学生の頃は誰もが同じような成績でしたが、中学生になるとだんだん差ができ始めます。中学生は知識の積み重ねで勉強が進んでいきます。基本が分かっていないと授業についていけなくなります。一度ついていけなくなるとどんどん取り残されていくだけです。その結果、勉強のできる生徒とできない生徒という差がつきやすいのです。大切なことは分からない問題があった時どうするかです。なんとかなるだろうと思っているだけでは何ともなりません。本当に分からないままになり余計に自分を苦しめるだけです。ある程度放っておくと本当に追いつけなくなります。心がけるべきは分からないところを潰す習慣です。分からないところがあれば授業が終わった後先生に聞きましょう。分からない問題は解説をよく読みましょう。理解できないところは早めのうちにクリアにしておくことが大切です。その積み重ねがこれからの差になります。わからないところは放っておかないようにする。中学生がしておきたい30のこと。その3。中学時代一番力を入れて勉強したいのは国語。中学時代一番力を入れて勉強したいのは何でしょうか。国語です。もちろん教科の好き嫌いはあるでしょう。国語は好きではない、面白くないという人もいるはずです。しかしどんなに国語が苦手でも一生懸命に勉強する必要があります。国語はあらゆる教科の基本だからです。理科も社会も文章を理解できるからこそ理解が進みます。数学も問題文が理解できないと問題を解けません。たとえ外国語でもやはり土台になっているのは母国語です。母国語を知っているからこそ外国語の単語や熟語などが理解しやすくなります。国語とは言葉です。言葉は学習の基本であるため、どんな教科でも登場するのです。また国語の力は学習スピードにも影響します。国語ができると文章を早く読めるようになります。教科書が早く読めれば理解も早く進むようになり、科目全体の学習スピードが早くなるのです。国語こそ最も基本かつ重要な勉強です。単語や熟語をできるだけたくさん覚えましょう。わからない言葉はこまめに辞書で調べましょう。単語や表現に詳しくなればなるほど文章を深く理解できるようになり、勉強がはかどります。国語に強くなれば他の教科にも強くなるのです。国語の勉強に一番力を入れる。中学生がしておきたい30のこと。その4。役立たないのではない。まだ役立つ場面がないだけ。こんな勉強将来役立たないよ。勉強しているとそう思うことはありませんか。小学生の頃とは違い、中学生になると日常で使わない知識もたくさん習い始めます。社会で国の成り立ちや政治の話を聞いてもすぐ自分の生活に生かされるわけではありません。外国語の勉強をしても使う場面がないと思います。役立たないと思うと勉強する気持ちが小さくなります。しかしここが肝心です。実のところ役立たないと思うのは誤解です。まだ役立たないだけです。将来を先取りして勉強しているため、今はまだ生かす場面がありません。社会の勉強で出てくる政治の話はまだ自分に選挙権が与えられていないから役立たないように感じるだけです。いずれ自分に選挙権が与えられれば関係してくる日がやってきます。外国語の勉強もまだ外国人の友人がいないから必要ないと思えるだけです。海外旅行をするときには必要になる知識です。国語の難しい単語や熟語の勉強もまだ新聞を読んでいないため役立たないと感じるだけです。社会人になって仕事を始めればどれも必要になる知識です。中学生の勉強は役立たないように見えますが、長期で見るとどれも役立ちます。いつか役立つ日がやってくると信じて勉強するのが中学生なのです。いつか役立つ日がやってくると考えながら勉強する。中学生がしておきたい30のこと。その後、偉人の伝記を10冊は読んでおきたい。中学生のうちに偉人の伝記を10冊は読んでおきましょう。10冊ということは10人分です。10冊読むと自分の世界観が広がる実感があります。大きなことを成し遂げた人はどんな人生を歩んできたのか、どのような困難を経験しどう乗り越えたのか、伝記を読んで偉人と言われる人の人生全体を理解します。10人分の偉人の人生が頭に入れば自分の生き方も変わります。いかに自分が努力不足であるかがよくわかります。もっと頑張らなければいけないというモチベーションも上がります。毎日勉強ばかりで一生懸命のつもりでもまだまだ足りないとわかるのです。中学時代はたくさん本を読むことが大切ですが、本には当たり外れがあります。 しかし、偉人の伝記に外れはありません。確実に役立つ本ですから、当たり外れの心配なく、とにかく読めばいいのです。興味を惹かれる10人の伝記を選び、穴が開くほど繰り返し読みましょう。もちろん、10冊は最低ラインであり、大いに越したことはありません。もし、最初の1冊に迷ったときは、フェレンケラーがおすすめです。どんな人もフェレンケラーの生き方にはかないません。フェレンケラーの伝記を読み終わった後は、自分の努力不足に情けなくなり、もっと頑張らなければ、と思います。買うお金がなければ、親にお願いしましょう。偉人の伝記が欲しい、と、きちんと話せば、きっと、親は、快くお金を出してくれるでしょう。伝記をしっかり読んで、志を強くすることが親孝行です。偉人の伝記を10冊は読んでおく。中学生がしておきたい30のこと。その6。親に口答えしても、もっとうるさくなるだけ。中学生になると、親に口答えをしたくなる時期です。反抗期です。些細な親の発言に腹が立ちます。ちょっとした親の行動にムカムカします。親から食事ができたわよと言われるだけで自分の時間を邪魔されたと感じ無性に腹が立つのです。親の存在そのものが鬱陶しくなりイライラしてしまうのです。そこでどうするかです。どんなに親が鬱陶しいと感じてもただうるさいと怒鳴るだけでは解決にはなりません。親に口答えしてももっとうるさくなるだけです。感情的に口答えをするから親は余計に心配してさらに細かく尋ねてきます。大切なのは話し合いです。親の気に入らない言葉や行動があれば冷静になって一度親と話し合いをしましょう。プライベートを大切にしたいから部屋に入るときはノックをしてほしい。夜7時から9時までは勉強に専念したいから話しかけないでほしい。都合があるのでお風呂に入るタイミングは自分に任せてほしい。感情的にならず自分の都合を落ち着いて伝えましょう。きちんと話し合いをすれば親もあなたの都合を分かってくれます。どうしても聞いてもらえなければお願いしますと頭を下げましょう。親も鬼ではありません。きちんと心からお願いをすればきっと理解してくれるはずです。感情的にならず冷静に話し合うのがポイントなのです。親にただ口答えをするのではなく冷静に話し合う。中学生がしておきたい30のこと。その7。どんなに親が鬱陶しくても食事だけは一緒に過ごす。中学生になると親が鬱陶しくなり始める時期です。親からの些細な発言や行動が尺に触ります。親の存在そのものを否定したくなる時期です。しかし、どんなに親が鬱陶しいと感じても、口答えしたり暴力を振るったりするのはよくありません。親を否定するのは自分を否定するのと同じです。親からの援助があるからこそ生きていけます。鬱陶しく感じた時は親とお互いの接し方を冷静に話し合うのがベストです。中学生にもプライベートがありますし、大切にしたい時間もあります。冷静になって話し合えば、きっと親は理解してくれ、いい距離感がつかめるのです。ただし、一つだけ親の言うことを聞かなければいけないことがあります。食事です。食事で呼ばれた時だけは素直に応じましょう。テレビや音楽を楽しんでいても一時中断です。勉強していても素直に食卓へ向かいましょう。食事の時間は親子をつなぐ唯一の瞬間です。食事のタイミングがなければ家族はバラバラになってしまいます。イライラして会話がないこともあるでしょう。会話がなくてもいいですから食事の時間だけは親と一緒に過ごすことが大切です。一緒に過ごすことに意味があります。親が鬱陶しくても食事だけは一緒に過ごすことが必要なのです。どんなに親が鬱陶しくても食事だけは一緒に過ごす。中学生がしておきたい30のこと。その8。先生は敵にするより味方にする。中学時代は反抗期です。反抗期で反抗をするのは親だけではありません。先生にも反抗を始めます。先生の堅苦しい説教を聞いているとうるさいなと思いイライラが爆発しそうになります。先生のことを敵だと思いあらゆることに反抗したくなるのです。しかしどれだけ先生に腹が立っても先生の指示に反抗するのはよくありません。自分のためにならないからです。先生に反抗すればするほど先生は立場上余計に厳しくなります。できない生徒をできるようにするのが先生の仕事だからです。先生に口答えすればするほどさらに突っかかってきます。口うるさいと思っても素直に従う方があなたのためです。また先生との仲が悪くなればわからないところがあっても教えてもらいにくくなります。授業態度の評価も低くなり成績にも影響するでしょう。先生に反抗すればするほど余計に自分の進路まで険しくなるのです。先生に反抗してもいいことはありません。先生の言うことは素直に従っておく方が先生もおとなしくなります。先生は敵にするより味方にしましょう。先生と仲良くなっておく方がいい中学生生活を送ることができるのです。先生の言うことには素直に従う。中学生がしておきたい30のこと。その9。多感な中学生は嫌な言葉を聞き流す力が必要。思春期真っ只中の中学生はあらゆることをよく感じます。自意識が過剰になり周りの目が気になり人の噂も気になる年頃です。なんか髪型が変だねという一言が胸に突き刺さり一日中気にしてしまうのです。もちろん客観的に間違いを指摘する言葉を受け止めることは大切です。髪が乱れていたりゴミがついていたりする指摘はしてもらった方がいいです。しかし多感な中学生は何でも真面目に受け止めすぎる傾向があります。友人から言われた言葉が全て正しいと思う上全ての言葉を真剣に受け止めすぎます。真面目に言葉を受け止めるのは素晴らしいですが全てを真面目に受け止める必要はありません。中学生だからこそくだらないことを言う人もいるからです。根拠のない悪口です。勉強なんてくだらない。君の声を聞いているだけでムカつく。うさんくさい本を読んでいるね。全く根拠のない悪口を言ってくる人がいるのです。そういう言葉は真面目に受け止める必要はありません。さらっと聞き流すのです。中学生に必要なことは嫌な言葉を聞き流す力です。元気の出る言葉はしっかり受け止める一方嫌な言葉は聞き流しましょう。逃げているようではないかと思いますが投資とは違います。自己管理の一つです。嫌な言葉を聞き流す力は中学生に必要です。根拠のない悪口を真剣に受け止めて考えることほど浅はかなことはありません。根拠がないと思えば徹底的に聞き流しましょう。聞き流すことで落ち込みにくくなります。精神的にも強くなるのです。根拠のない悪口は聞き流す。中学生がしておきたい30のこと。その10。イライラしたときは100メートルダッシュ。中学生はちょっとしたことでイライラしやすい時期です。親からの些細な言葉で腹が立ったり勉強が行き詰まってイライラしたりすることがあるでしょう。中学時代はあらゆる感性が異常なほど敏感です。 感情の起伏も激しい時期です。だからとはいえ、イライラした気持ちを親や物に当たって発散させるのはよくありません。親は泣き、物は壊れます。では、イライラは我慢すればいいのかというと、それも違います。精神的ストレスは蓄積する性質があります。ストレスをためすぎると、体の不調につながることがあり、健康によくありません。では、どうすればいいのでしょうか。100メートルダッシュなのです。その名の通り、100メートルを全身全力で一気に走ります。バカバカしい方法かもしれませんが、よく聞く方法です。車や人通りの少ない道に行きましょう。周りに車や人がいないことをよく確認してから、思い切りまっすぐ走ります。イライラした気持ちをぶつけるつもりで走るのがポイントです。一心不乱に走って走って走るのです。あらゆることを忘れ、頭が真っ白になるまで全力で走り続けましょう。どんなイライラも100メートルを全力で走り終わった時にはヘトヘトになっています。どんなイライラも疲れにはかないません。一瞬でイライラを発散させることができるのです。イライラのストレスは100メートルダッシュで発散させる。中学生がしておきたい30のこと。その11。好きな人の前に出なければ有意義な中学生活は始まらない。勉強や部活をするときは好きな人の視界に入るところに行きましょう。恥ずかしいかもしれませんが、これでいいのです。わざとらしいような気もしますが、これでいいのです。好きな人の視界はあなたの聖域です。あなたは控えめすぎます。好きな人を遠くから眺めているだけでは何も始まりません。もっと好きな人の前に出なくてはなりません。わざと好きな人の視界に入るように自分から移動するのです。好きな人の視界はあなたにとって特別なエリアです。好きな人の前ではやはりカッコつけたくなるものです。勉強のやる気がなくても好きな人の前ではサボれなくなります。部活動で疲れても好きな人の前では底力が出てきます。自分から好きな人の前に行くことで勉強も部活動も潜在的な力が発揮されるのです。しばらくすれば好きな人からいつも頑張っているねと話しかけられるでしょう。その瞬間が大切です。そう言われた時は頑張っているでしょう。もっと応援してと調子に乗ってしまいましょう。すると今度は好きな人からあなたの前に現れ積極的に応援してくれるようになります。こうなれば締めたものです。応援してくれるようになればあなたはさらに頑張れるようになります。もう前に進むしかありません。頑張ることしかできなくなり気づけば素晴らしい結果を発揮していることでしょう。好きな人の前に出なければ有意義な中学生活は始まらないのです。わざと好きな人の前に出て潜在的な力を発揮する。中学生がしておきたい30のこと。その12。好きな人はけなすより褒めて振り向かせる。小学生は好きな人の前で悪口を言ってしまいがちです。髪型が変だ、アホだね、頭が悪いね、などです。相手に振り向いてもらいたいからです。わざと傷つく言葉を言って相手の気を引かせようとします。これは小学生までのやり方です。小学生ならまだいいのですが、中学生になってもこのアプローチで恋を進めるのはよくありません。かえって相手を傷つけさらに嫌われるだけです。子供だねとふんと鼻で笑われます。中学生は恋のアプローチもレベルアップが必要です。ではどうすればいいのかというと、褒めることで気を引かせるアプローチです。例えば勉強でわからないことがあればよく知っているね、自分にも教えてよと言います。髪型を見て今日は髪型が決まっているねと言います。親切にしてもらった時には優しい性格だねと褒めましょう。褒めると相手は嬉しくなって振り向いてくれます。恥ずかしいですがこれが一番うまくいきます。自分のことを褒めた人に好印象を抱くのです。もう相手をけなすのは卒業です。これからは好きな人を褒めることで振り向かせましょう。好きな人はけなすより褒めて振り向かせる。中学生がしておきたい30のこと。その13。恋愛への第一歩は異性と一緒に帰ること。学校から帰るときどんな友人と帰っていますか。おそらく同性の友人と一緒に帰っているのではないでしょうか。仲のいい友人と一緒に帰る方が楽しいですし気も楽ですね。それはそれでいいのですが、ちょっと待ってください。同性の友人ばかりとの付き合いでは不十分です。中学生になればレベルアップを目指しましょう。学校の帰りは異性と一緒に帰るのです。帰り道が同じ方向なら途中まで一緒に帰ることができるはずです。好きな人を誘うのが理想ですが、帰り道が違っていれば好きな人でなくても構いません。時々で構いませんから自分から異性を誘って一緒に帰りましょう。できれば二人きりで帰るのがおすすめです。異性に対する接し方や話し方に慣れることで度胸も勇気も身につきます。二人きりになると学校では話せないことも話せます。学校で話せないことが話せるといつもとは違った関係にもなれます。だんだん特別な関係に変化していくのがわかることでしょう。もちろん恥ずかしいのはわかります。周りからの目もありますし、今までそんなことをしたことがないので死ぬほど恥ずかしいでしょう。恥ずかしいから意味があります。勇気が必要だから意味があります。自分への挑戦だと思いましょう。今異性に慣れておかないとこれから恋愛をすることもできません。異性と一緒に帰る経験によって中学生は成長します。恋愛への第一歩です。異性と二人きりで帰る。中学生がしておきたい30のこと。その14。親が言う前に行動するから生活が楽しくなる。小学生までは親に言われてから行動することが大半でした。起きなさい、朝食を食べなさい、勉強しなさい、塾に行きなさい、お風呂に入りなさい、もう寝なさい。何から何まで親が指示をしてくれました。指示に従えばおおむねうまくいきました。それだけ親はしっかりしているということです。しかし親を頼りすぎていませんか。いつまでも親に言われるまで行動できないのはよくありません。中学生になれば親に言われなくても行動できるようになりましょう。今は何をすべきかを把握して、次には何をすべきかを先回りして考えます。実際自分から行動すると生活が面白くなります。モチベーションが全く違うからです。自然と気持ちが明るくなりやる気も出てきます。朝親に起こされるより自分で起きた方が気持ちよく目覚めることができます。親に勉強しなさいと言われてからではなく、自分から勉強を始める方が面白く感じます。親に塾に行きなさいと言われてから行くより自分から行く方がやる気が出ます。親が言う前に行動を先回りです。親より先に行動できることが親を超える第一歩です。親に勝つことができ快感です。自分から行動を始める方がやる気も快感も得られやすいのです。親から言われる前に行動できるようになる。中学生がしておきたい30のこと。その15。 友人の家に泊まる経験をするから中学生らしく成長できる。中学生のうちに経験しておきたいのは友人の家に泊まる経験です。いわゆる外泊です。中学生になると猛烈に経験したくなることでしょう。他人の家に泊まりに行くのは独特の胸の高鳴りがあります。家の雰囲気、匂い、構造など自分の家とは違った感覚が楽しめます。家によって許してもらえないところもあるかもしれませんが、親を説得して何とか許してもらいましょう。男性だけでなく女性にもお勧めします。相手の家にも保護者として親がいるわけですから、思ったほど危険ではありません。友人の家に泊まるメリットは3つあります。メリット1、友人との仲を深められる。やはり友人の家に泊まる一番のメリットは友人との仲を深められることです。普段の遊びとは違い、一緒に寝る経験ができます。一味違った遊び方ができ、より仲を深めることができます。メリット2、自分の家をより深く理解できる。他人の家に泊まると、かえって自分の家の理解が深まります。自分の家以外の様子を知ることで、自分の家を客観的に見ることができるからです。友人の家に泊まる経験があるほど、自分の家への愛着が深まるのです。メリット3、自立心を養うことができる。友人の家に泊まりたくなるのは、きちんと自立心が芽生えている証拠です。自分で何かを提案して積極的に実行するから、心が強くなります。怖がらずに友人の家に泊まりに行くことで、さらに自立心が養われるのです。仲のいい友人の家に泊まりに行く。中学生がしておきたい30のこと。その16。友人は少なくてもいい。友人は多ければいいわけではありません。確かに友人が多い方が楽しそうに見えるでしょう。人が集まるほど賑やかです。団体になっているとパワーも感じられます。友人が少ないと自分は人として劣っているのではないかと思うかもしれません。人気のない自分は人としての価値も低いように思えてしまうのです。しかし誤解です。友人の量で人の優劣が決まることはありません。友人の量で幸せの代償が決まるわけでもありません。幸せに関係するのは親友がいるかどうかです。気を使うことなく心から打ち解け、何でも話せる友人です。友人は量ではなく質です。たくさん友人がいても上辺だけの関係では意味がありません。友人がむやみにたくさんいても人に気を使うだけで疲れます。ただし親友が一人でもいれば救われます。何でも話せることができ、助け合うことができるため楽しい学生生活を送ることができるのです。親友はたった一人で十分です。友人が一人でも仲が深ければ幸せです。友人は少なくてもいいですから、本当に仲のいい友人を作りましょう。親友が一人いるだけで中学生活は華やかになります。友人は量より質を大切にする。中学生がしておきたい30のこと。その17。新聞は小さな記事を一つ読むだけでいい。中学生になれば新聞を読み始めましょう。中学生になれば一通り字の勉強は習い、新聞が読めるようになります。まだ知らない言葉や表現もたくさんあるでしょうが、新聞を読む最低限の語学力が身についているはずです。新聞は中立の視点から標準的な言葉で書かれています。新聞はテレビとは違い、自分のペースで読み進めることができます。わからないところがあれば飛ばせます。逆に立ち止まって読み返したり辞書で調べたりもできます。自分のレベルに合わせて記事も選びやすいため取り掛かりやすいのです。もちろん初めから新聞をすべて読む必要はありません。新聞のすべてを読んで理解するのは大人でも難しいです。特に金融や経済の記事は専門用語がよく登場するため、社会人でも理解に苦しむことがあります。ではどこから読み始めるのがいいかというと、自分が読みやすいと感じる記事からです。天気の情報でも構いません。好きな芸能関係でもいいでしょう。新聞の片隅にある小さな記事を一つ読むだけで十分です。小さな記事を一つ読むだけでも立派な前進です。興味のある記事なら読みたいという気持ちがあるため、難しい言葉が登場しても読めるものです。わからない言葉が出てきたときは辞書を使って調べましょう。調べながら読み進めることで、だんだん言葉の力が身につきます。慣れてくれば読む記事を2つや3つへと増やしていきましょう。新聞は見識を広めてくれるツールです。新聞の言葉遣いに慣れていくうちに考え方も洗練されます。言葉遣いがきれいになるというのは、考え方もきれいになるということです。新聞が読めるようになると、時事に対する知識も広がります。時事の知識が増えることで、考え方により磨きがかかるのです。新聞の小さな記事を毎日一つ読む。中学生がしておきたい30のこと。その18。外国語の歌が歌えるようになると、見える世界が変わる。中学生で経験しておきたいのは、外国語の歌を歌えるようになることです。音楽のサビだけ歌えるようになるのではありません。曲の最初から最後までをその国の言葉で歌えるようになるのです。たった1曲でいいのです。世界的に有名な曲でも、人気アイドルの曲でも構いません。自分が好きな外国語の曲を一つ見つけ、徹底的に練習しましょう。一曲でいいから、外国語の歌を完全に歌えるようになると、見える世界が変わります。外国語は歌を通した方がよく覚えられます。単語も文法もイントネーションも頭より体で覚えるのが一番です。音が耳に残るため自然と口に出るのです。また、完全に歌えるという歌が一曲あれば大きな自信になります。語学学習への抵抗感が小さくなり、語学習得がスピードアップになります。もちろん、外国語の歌が歌えるようになると、カラオケでは人気者です。勉強になり、自信にもなり、人気者にもなるのですから、習得しないと損をします。騙されたと思って、一曲だけでいいですから、外国語の歌を完全に歌えるようになりましょう。後悔だけはありません。一曲でいいから、外国語の歌を完全に歌えるようになる。中学生がしておきたい30のこと。その19。人に理解されない趣味を一つ持つのが中学生の仕事。人に理解されない世界を持っていますか？一言で言えば、変わった趣味、です。無名作家の読書、変わったアイテムの収集癖、変わった生活習慣などです。こんなこと人には言えない。言ったとしても、理解してもらえないと思えることがあれば大丈夫です。その趣味はかなりレベルが高い証拠です。中学生になると、いろいろな方面に刺激を求め始める時期です。中学生は一つや二つ分かってもらえない世界を持つのが普通です。刺激を求める生活を送っていると、ある日自分の性格に一致するものを見つけ、没頭することがあるのです。ただし、その世界は少し変わっているため、他の人は理解してくれないことが多いのです。私が中学生の頃、プログラミングという趣味がありました。 1990年代の初め、父の仕事の関係からベーシックというプログラミング言語を知りました。最初は意味のわからない世界でしたが、次第に全体がつかめハマったのです。プログラミングの世界では私は王様になれます。不平不満を言わない機械が私の言うことを完全に漏れなく実行してくれるのです。快感でした。大人の世界を知ってしまった瞬間でした。ゲームを作る楽しさより自分の命令した通りに動いてくれることに感動したことを覚えています。夢中になった結果、スピードというカードゲームをプログラミングして使って作ったこともあります。当時、私のクラスでプログラミングをしていたのは私だけでした。というより、学年全体でプログラミングをしていたのは私だけでした。プログラミングの話をしても友人から困った顔をされたことを覚えています。部屋にこもって黙々とするイメージがあったためか、人に言いにくい気持ちもありました。しかし、その趣味に熱中していたからこそ、今はプログラミング言語を使った仕事でお金を稼ぐことができています。理解できない趣味が自分の他の人とは違う才能を見出してくれます。あなたにはそういう趣味がありますか？誰にも理解できないことを持ちましょう。こそこそとしていることはあなたが本当に好きなことです。そこに人生を変えるポイントがあるのです。誰にも言えない世界を一つ持つ。中学生がしておきたい30のこと。その20。部活動に燃える人ほど中学生活が充実する。中学生は部活動に励みましょう。勉強が大切で部活をする時間がもったいないという人もいるでしょう。スポーツが嫌いで帰宅部を選ぶ人もいるでしょう。確かに勉強も大切ですが、中学時代は勉強と同じくらい部活動も大切です。中学時代は思春期です。日に日に体が成長するのが目に見えるほどわかる時期です。この時期に部活動をたっぷりしておくと体の成長がさらに促されます。男性は男性ホルモンがより分泌が促され筋肉が発達したりヒゲが生えたりします。女性は女性ホルモンがより分泌が促され胸が大きくなったり肌にツヤが出てきたりします。男性は男性らしくなり、女性は女性らしくなり、健全な発育が促されるのです。部活動は勉強のストレス発散になります。学校の勉強で溜まったストレスを放課後の部活動に発散させればいいバランスを取れます。ちなみに中学時代の部活動は恋愛にもつながります。かっこよく部活動をする姿は異性へのアピールにもなるからです。一生懸命にスポーツに励む姿は映画の主人公のようです。部活動に燃える人ほど中学生活が充実するのです。中学生は部活動に徹底集中する。中学生がしておきたい30のこと。その21。ニキビは敵でもあり、味方である。私たちはいつから健康に関心を持つようになったのでしょうか。人それぞれに思えますが、実はみんな似たようなきっかけがあります。中学時代の肌の悩みなのです。小学生の頃はビタミンやタンパク質の話をしてもなんだろうという感じです。野菜は体にいい、睡眠不足は健康に良くないという話を聞いても実感がありません。そもそも小学生は健康すぎるため健康の知識すら必要ないのです。しかし中学生になると一変します。誰もがニキビに悩み始めるのです。自分のルックスを最も気にする時期に肌が荒れるのは大きな悩みです。顔はよく見られる部分です。よく見られるから少し荒れるだけで気になって仕方ありません。ニキビは恋愛にも影響するから一大事です。親や先生に叱られるよりニキビができる方が落ち込みます。大きなニキビができた日には本気で学校を休みたくなります。中学時代はニキビのことで悩み続けるのです。この時私たちは健康に関心を持ち始めます。ビタミンのことを勉強したり、食事に気を使ったり、生活リズムを見直したりなどです。ニキビ予防のためならと思い必死になるのです。ニキビを通して私たちは健康への知識を身につけていきます。これはこれでいいことです。学校の勉強もそうですが、関心があるうちに勉強するのが一番です。最も吸収力が高くよく身につきます。悩みを抱えていると一生懸命になれます。中学時代のニキビをきっかけにして健康に関心を持ちましょう。正しい知識を早い時期に知り実践です。健康に対する知識は一生涯役立ちます。中学生のニキビは健康を勉強する絶好のきっかけになるのです。肌の悩みを通して健康に関心を持つ。中学生がしておきたい30のこと。その22。親と一緒に投票所に行って選挙の様子を見る。数年に一度街で奇妙なお祭り騒ぎを目にします。街の至る所に人の顔のポスターが貼られた看板がたくさん登場します。幼い頃は何だろうという程度しか思いませんが、中学生になれば意味がわかり始めます。選挙です。選挙とは立候補者の中から投票によってふさわしい人を選ぶことです。国の重要機関で働く代表者を選ぶイベントです。そこでぜひ経験しておきたいのは選挙の見学です。中学生にまだ選挙権はありませんが、投票所に行き様子を見るくらいは許されます。選挙の流れを知るためには実際に様子を見るのが一番です。親が投票所に行くとき一緒に連れて行ってもらいましょう。どういう場所でどういう流れで進めているのか親の話を交えながら様子を見させてもらうのです。この経験が中学生のうちに一度あると社会の教科書の読み方がスムーズになります。一度でも投票所の様子を見たことがあれば教科書に出てくる選挙のイメージがしやすくなります。教科書が理解しやすくなり社会の勉強もスムーズになるのです。選挙は人ごとのように思えますが自分に関係しています。中学生も国の一員です。選挙によって選ばれた人によって国や町の運営が決まり自分たちの生活にも影響します。それに気づくためにもまず投票所に行ってみましょう。早いうちから関心を持つことはいいことです。興味がない人もいるでしょうが社会科見学の一環です。投票に親と一緒についていく。中学生がしておきたい30のこと。その23。字幕付きの映画には頭を良くする効果がある。映画には2種類あります。母国語音声の映画と字幕付きの映画です。母国語音声の映画は聞いたまま理解できるため楽です。一方字幕付きの映画は読まなければいけないため大変です。どちらが見やすいかといえばやはり母国語音声の方でしょう。しかし中学生になればできるだけ字幕付きの映画をお勧めします。字幕付きの映画には頭を良くする効果があるからです。1、早く読む力が身につく。字幕付きの映画は次から次へと言葉が現れては消えます。早く読まなければいけません。最初は大変ですが意識しているとだんだん慣れてきます。自然と早く読む力が身につき国語に強くなるのです。身につく力はこれだけではありません。本当に力が身につくのはもう一つあります。2、推測の力が身につく。 字幕付きの映画はわからない言葉があっても辞書で引く暇がありません。これがいいのです。わからない言葉が出てきても前後の話の流れから意味を予想しましょう。多分こういう意味なのだろうなと考えるだけでいいのです。意味を推測するときの脳はフル回転しています。全く意味がわからない言葉でも物語の流れからなんとなくわかるものです。映画は言葉の意味を推測する機会がたくさんあるため頭が良くなるのです。字幕付きの映画で早く読む力と推測の力を鍛える。中学生がしておきたい30のこと。その24。中学生が大人向けの本を読むのはおかしいことではない。中学生の頃本屋でブラブラしていると目に留まった一冊がありました。超能力というテーマを扱った本でした。大人向けの本であり、小さな字で200ページ以上もある本でした。私は超能力というキーワードに強く心を惹かれました。本をめくると興味を惹かれるテーマがたくさん書かれています。なんだろう。どうしても知りたい、読みたいと思い落ち着いていられなくなりました。恥ずかしいですが、この本を読めば超能力が使えるようになるかもしれないと期待もありました。買ってしまいました。家に帰って読むのですが、大人向けであるため読めない漢字や表現がたくさん出てきます。しかし超能力のことを知りたいという欲求が強かったため、わからない言葉があっても意地で読み進めました。学校の勉強で辞書を引くのが面倒でも、超能力のためなら辞書が引けるのです。読み終わった時、残念ながら超能力は使えませんでしたが、自分の世界がぐっと広がりました。こういうことが中学時代何度かありました。他にも夢中になったテーマがあります。速読、人生論、精神世界などです。どれも大人向けの本でしたが、気にせずとにかく興味の向くままに読んでいました。今になって思えば、そういう大人向けの本が私の学習意欲を高めてくれたと感じています。中学生にぜひ読んでほしいのが大人が読む本です。本屋に行って大人が読む本を読んでみましょう。大人向けの本は中学生が読んでもいいのです。読みたい気持ちがあれば本の対象年齢は関係ありません。強く興味を惹かれた本は内容が難しくても意外に読めてしまいます。興味の向くまま読んでいれば、いつの間にかあなたの学習能力を高めてくれるに違いありません。中学生のうちに読んでおくから年齢以上の成長ができるのです。大人向けの本を読んでみる。中学生がしておきたい30のこと。その25。自分の部屋にもかかわらず掃除を親任せにしていませんか。中学生にもなれば自分の部屋があることでしょう。自分の部屋はどのくらいのペースで掃除をしていますか。部屋の掃除は親任せにしているから自分には関係ない。そのような人が多いのではないでしょうか。しっかりした親ほどあなたが学校に行っている間に掃除をしてくれていることでしょう。おかげで部屋は常にきれいな状態です。しかしおかしいと思いませんか。自分の部屋にもかかわらず親が管理しているのでは本当に自分の部屋とは言えません。部屋の掃除も自分でするからこそ本当に自分の部屋です。部屋の掃除を親任せにするのは卒業です。中学生になれば自分の部屋は自分で掃除できるようになりましょう。今日から自分で掃除するから触らなくていい。そう自分から親に伝えるだけでいいのです。部屋の掃除は汚れてからではなく定期的にしましょう。目安は1週間に1回です。7日間経つと塵や埃がたまりますから掃除が必要です。おすすめは週末です。週末の朝は掃除の時間というスケジュールはいかがでしょうか。最初は大変ですが慣れてくれば当たり前になります。習慣になれば掃除をしない方が気持ち悪くなるでしょう。自分で部屋を掃除すると部屋への愛着も湧いてきます。掃除するから気持ちのいい部屋になり、勉強もリラックスもしやすくなるのです。自分の部屋の掃除は自分でする。中学生がしておきたい30のこと。その26。もっとお小遣いが欲しい時の成功法。まだ働いていない中学生は親からお小遣いをもらうのが大半です。もらったお小遣いの範囲で欲しいものを買い、やりくりをします。欲しいものがあってもお小遣いが足りなければ我慢するしかありません。しかし中学生にもなれば買いたいものも増えます。買いたいものの範囲も広がるでしょう。毎月もらえるお小遣いだけでは足りず、もっとお小遣いが欲しくなる時があります。だからとはいえ、親の財布からこっそりお金を盗むのは絶対にダメです。家庭内でも立派な泥棒です。ではどうすればいいのでしょうか。親にお手伝いを申し出ましょう。もっとお小遣いが欲しいので何か手伝いをさせてほしいと言うのです。もっとお小遣いが欲しいと言うだけでは親は許してくれません。ところがお手伝いという交換条件があれば親も話を聞いてくれます。どんな手伝いでもするからお願いしますと言えば、さすがの親も分かってくれるはずです。もちろんお金を手にするお手伝いですから、普段のお手伝いとは違い、手間も時間も大きな内容になるでしょう。しかしお金とは本来ただでもらえるものではありません。働いてもらえるものです。本当のことを言えば、働くからもらえる感覚の方が普通なのです。お金のためと考え、面倒も苦労も受け入れましょう。苦労も努力も受け入れましょう。働くとはそういうことです。その代わり臨時収入が得られるのです。もっとお小遣いが欲しいときは親にお手伝いを申し出る。中学生がしておきたい30のこと。その27。家族旅行は子供からせがむもの。旅行は楽しいです。思春期真っただ中の中学生は刺激が欲しくてたまらないでしょう。刺激を求めるにはやはり旅行です。見たこともない世界を見ると視野が広がり感動があります。ただし中学生の身分では一人で旅行ができません。お金もありませんし運転免許もありません。そもそも遠くまで行こうとしても親が大反対するでしょう。中学生一人が遠くまで行ったとしても警察に補導されます。しかし合法的に旅行をするいい方法があります。家族旅行です。親に旅行に連れて行ってとせがみましょう。親は腰が重いです。お金も時間も不十分で休日くらいはゆっくりさせてほしいと思っています。家族旅行はした方がいいと頭で分かっても重い腰がなかなか上がりません。しかし親は子供からせがまれると弱いです。子供から家族旅行に行きたいとせがまれると仕方ないな。じゃあ家族で旅行に行こうかとなります。愛する我が子から言われると親は踏ん張れます。子供はわがままを言うのが仕事です。子供である立場だからわがままが許されます。わがままを言える権利があるうちに思い切りわがままを言い、親を説得しましょう。家族で旅行をすれば自分にもいい経験になりますし、家族といい思い出も作れます。お金や運転免許がなくても遠くまで安全に旅行ができるのです。家族で旅行に行こうよと親にせがむ。中学生がしておきたい30のこと。その28。 親を家族旅行に説得するときの必殺のキーワード。中学生が旅行に行くには親を旅行に説得することが大切です。旅行をしたいと思えば、やはり真っ先に思い浮かぶのはテーマパークでしょう。ディズニーランドに行きたい、遊園地に行きたいと言って親を説得することが多いのではないでしょうか。ただし、親が嫌な顔をして計画がスムーズに進まないことがあります。大人にとってテーマパークはあまり嬉しい旅行先ではないからです。テーマパークは子供に興味があっても大人は無関心です。子供のわがままに付き合わされている感覚が強く、旅行に行く前から疲れます。そこで親を説得するときの必殺キーワードがあります。温泉旅行というキーワードです。昼間にテーマパークを楽しんで、夜は温泉を楽しむコースです。テーマパークが中心ですが、温泉旅行という言い方をすれば印象はガラリと変わります。大人は温泉旅行というキーワードに弱いです。いつも仕事で疲れているため温泉旅行と言われるといいアイデアだ。自分も行きたくなってきたと思います。親を行きたいと思わせることが大切です。温泉にゆっくり入っておいしい料理を食べれば疲れも取れて元気も出るよという言葉で誘えばさらに効果的です。親も旅行を楽しんでいる姿を想像して行きたくなるのです。温泉旅行というキーワードを使って親を説得する。中学生がしておきたい30のこと。その29。批判する人の本当の目的はストレス発散と優越感。批判は一見かっこよく見えます。それに気づくのは中学生くらいからです。人の欠点や短所などを見つけ、ダメだ。できていないという痛烈な批判をします。親を見てもっとしっかりしろと非難したり、先生を見て授業の仕方が下手だと偉そうなことを言ったりします。すっきりしたな。やみつきになるな。よし、もっと批判をしてやるぞと思うのです。確かに批判は正しいこともあります。悪いところは指摘すべきです。しかし、いくら批判が正しくても批判はするべきではありません。批判をする姿は実はかっこ悪いからです。批判する人の本当の目的はストレス発散と優越感です。よく批判する人ほどイライラしていますが、本当は違います。イライラしているから批判しているのです。ストレスが溜まっているため弱者を見つけて攻撃しないとすっきりしません。ただし、暴力を振るうと事件になるため口先だけで済ませようと考えます。誰かを思い切り罵って相手を落ち込ませることですっきりします。そして優越感に浸るのです。批判を口にしてしまう自分の心理状態に気づくことです。ストレス発散と優越感だと分かれば自分の行為がバカバカしく思えてきます。どうしても言いたいことがあれば批判ではなくお願いをしましょう。丁寧な言葉遣いがあれば印象がガラリと変わります。これは良くないと思います。こうすればいかがでしょうかと言います。言葉遣いが整い、主張内容も正しければきっと相手に伝わります。批判ではなくお願いをする。中学生がしておきたい30のこと。その30。生徒代表の挨拶は自分を変えるチャンス。中学3年の時、貴重な体験をしました。全校生徒の前で生徒代表の挨拶です。一応、自分から立候補です。一応、というのはちょっとした事情があったからです。掃除の時間、私は廊下の掃除を女の子2人と担当していました。2人とも可愛い女の子です。掃除の当番はくじ引きで、たまたま可愛い女の子と廊下の当番が決まりました。ある日のことです。女の子と話しながら廊下の掃除をしていると生徒代表の挨拶の話題になりました。ちょうどその時先生は挨拶の代表者を探していましたが、誰もやりたがりませんでした。教室でやりたい人はいるかと言ってもみんな下を向き、聞こえないふりをするのです。恥ずかしくてできないよねという女の子の発言に私はうっかり調子に乗ってしまいました。やればできるでしょ。自分でもできるよと強がってしまったのです。その瞬間、偶然に先生が廊下を通りかかり、女子生徒が先生のところへ報告しに行ってしまいました。そうか。みなくちよく言った。と先生も喜んでいたため引くに引けなくなったのです。その日から猛練習でした。自分で考えた発表内容を原稿用紙に書いて先生に提出します。すると赤点だらけの指摘が入った原稿用紙が戻ってきて何度も添削を繰り返しました。次に先生の前で何度かリハーサルをさせてもらいました。発表当日は原稿用紙を見るのは禁止だったため全て暗記が必要でした。姿勢、話し方、話すスピードなど先生から指摘を受けながらもそれらしい形を仕上げていきました。今思えば先生とマンツーマンで濃い教育でした。いろいろ苦労はありましたが先生のサポートのおかげで何とか当日はうまくいきました。するとその経験をしてから妙に度胸が身についたのです。全校生徒の前で代表の挨拶をすることに比べれば他のことは些細なことに思えます。何でもできそうな気がしたのです。自分が少し変われた一件でした。機会があれば生徒代表の挨拶を自分から立候補してみましょう。準備や緊張で大変ですが必ずあなたのためになります。自分が大きく変わるきっかけになるはずです。生徒代表の挨拶を名乗り出る。中学生がしておきたい30のこと。まとめ。その1。心と体の成長を促す意気込みを持つ。その2。わからないところは放っておかないようにする。その3。国語の勉強に一番力を入れる。その4。いつか役立つ日がやってくると考えながら勉強する。その5。偉人の伝記10冊は読んでおく。その6。親に叩き答えをするのではなく冷静に話し合う。その7。どんなに親が鬱陶しくても食事だけは一緒に過ごす。その8。先生の言うことには素直に従う。その9。根拠のない悪口は聞き流す。その10。イライラのストレスは100メートルダッシュで発散させる。その11。わざと好きな人の前に出て潜在的な力を発揮する。その12。好きな人はけなすより褒めて振り向かせる。その13。異性と二人きりで帰る。その14。親から言われる前に行動できるようになる。その15。仲のいい友人の家に泊まりに行く。その16。友人は量より質を大切にする。その17。新聞の小さな記事を毎日一つ読む。その18。一曲でいいから外国語の歌を完全に歌えるようになる。その19。誰にも言えない世界を一つ持つ。その20。中学生は部活動に徹底集中する。その21。肌の悩みを通して健康に関心を持つ。その22。投票に親と一緒についていく。その23。 字幕付きの映画で早く読む力と推測の力を鍛える。その24。大人向けの本を読んでみる。その25。自分の部屋の掃除は自分でする。その26。もっとお小遣いが欲しいときは親にお手伝いを申し出る。その27。家族で旅行に行こうよと親にせがむ。その28。温泉旅行というキーワードを使って親を説得する。その29。批判ではなくお願いをする。その30。生徒代表の挨拶を名乗り出る。